ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。この週間は日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。日本政府は12月8日にはコンサートを、12月13日にはシンポジウムを開催します。開催の模様は後日この番組でもご紹介します。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。日本では毎年12月10日から16日の1週間を北朝鮮人権侵害問題啓発週間と定めています。日本政府では今年の北朝鮮人権侵害問題啓発週間の関連行事として2つの政府主催の行事を予定しており、拉致問題を含む北朝鮮の人権問題に対する国民の関心を喚起し、オールジャパンで拉致問題解決に取り組むとの姿勢を国内外に対して示すこととしています。一つは拉致問題啓発コンサートです。このコンサートは俳優である津川雅彦さんの呼びかけにより、音楽家の宇崎竜童さん、秋陽子さんのプロデュースで12月8日月曜日に東京で行われます。またこのコンサートには宇崎さんと秋さんからの声かけにより多くの有志のアーティストにもご出演いただく予定です。今後政府インターネットテレビやテレビ CM、 街頭ビジョンなど各種メディアで広くコンサートに関する広報を行う予定です。もう一つの政府主催行事は12月13日土曜日に東京で開催する対北朝鮮ラジオ放送シンポジウムです。北朝鮮に向けたラジオ放送としては現在お聞きいただいている日本政府のふるさとの風や特定失踪者問題調査会が放送する潮風の他にも韓国やアメリカの団体によるさまざまな放送があります。今回の対北朝鮮ラジオ放送シンポジウムでは従来から対北朝鮮ラジオ放送に携わっている日米韓の関係者が一堂に会してその活動や経験について共有する目的で開催します。またその様子を広く国内外に紹介することで拉致問題の解決を含む北朝鮮の人権問題の改善に向けた国境を越えた取り組みが強まる機会となることを期待しています。これらの活動を通じて得られる国内外の関心、理解、そして支持を力としながら 日本政府として拉致問題の解決に向け引き続き全力を挙げていきます。なお、これらの2つの政府主催行事はタンパラジオ放送で生放送をします。拉致問題啓発コンサートの模様は12月8日月曜日夜6時から7時まで、周波数 15,740kHz、 夜7時から9時まで周波数 9,960kHz で放送します。また、対北朝鮮ラジオ放送シンポジウムの模様は12月13日土曜日昼1時半から4時まで、周波数 15,740kHz で放送します。ぜひお聞きください。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。12月8日北朝鮮の人権問題について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
12月5日に国連の安全保障理事会のメンバーであります、アメリカやオーストラリアなどの10カ国は北朝鮮の人権問題を安全保障理事会の公式会合の議題として協議することを求める内容の、書簡を今の安全保障理事会の議長国でありますチャドに対して提出をいたしました。安全保障理事会の9カ国以上の賛成がある場合には議題にすることができますので、今回10カ国が北朝鮮の人権問題を公式会合の議題にすることを要求いたしましたから、必ず公式会合で協議が始まるということになります。早ければ今月12月中にも公式会合で北朝鮮の人権問題の協議が開始されると言っていいかと思いますが、これはもし実現いたしますと初めてのことになるということであります。この北朝鮮の人権問題ですが、11月18日の国連総会第3委員会で北朝鮮人権決議案というものが賛成111、反対19、棄権55という圧倒的な多数で採決をされました。2003年以来、北朝鮮の人権決議というのは継続して、採択されてきておりますが、今年の決議案というのは、今までの決議案の中でも最も強力な圧力を北朝鮮に加えるような、そういう内容になっておりました。それはこの北朝鮮の人権問題を ICC 国際刑事裁判所に付託することをこの決議案は求めている内容だったからであります。もちろんこの決議案に対して北朝鮮は非常に強く反発をいたしております。11月20日には北朝鮮外務省代弁人声明というのが発表されまして、そこでは対抗策として新たな核実験を行うかもしれないという、そういう言及もありました。しかし11月23日の国防委員会の声明を見ておりますと、大変強い非難反発というのはしてますが、しかし実際行動として挑発的な行動を取る可能性は非常に少ないこと、小さいことが明らかにされたと言っていいかと思います。この11月23日の国防委員会の声明では、北朝鮮はこの国連が採択した人権決議というのを全面拒否、全面排撃するというふうに断定をいたしました。ですから人権決議は一切受け入れられないということでありますが、しかしそれに対する対抗策として、超強硬対応を取るということなんでありますが、その 超強硬対応戦に対しては侵入するようになるであろうと、非常に曖昧な言い方をして断定を避けておりますので、これまでの北朝鮮の行動記録を見れば明らかでありますが、このような曖昧な言い方をするときには実際には行動を取らないということがあります。この国防委員会の声明には核実験という言葉ももちろん出てきておりませんし、そういう点からして近いうちに北朝鮮が核実験を行う可能性はまずないと言って構わないと思います。12月に入ってからは北朝鮮は今回の人権決議案をですね、主導して作った日本と EU、ヨーロッパ連合に対する批判を強めてきております。しかも批判のみならず威嚇、脅迫しているという内容のものになっておりますが、しかしこれも実際北朝鮮がそれを行動に移すということはないであろうと考えられます。例えば日本に対しましても、もし日本が戦争行為に出るということがあれば、それに対して非常に強く超強硬で反撃するという言い方をしております。しかし日本が北朝鮮に戦争行為を取る可能性は全くありません。したがって北朝鮮が超強硬な対応を取る可能性もないと言っていいと思います。結局北朝鮮は口では非常に強い非難をこれからも繰り返すと思いますが、しかし実際の行動は取らないと言っていいかと思います。北朝鮮は行動は取らず口だけで非常に強い対応をこれからも示すと思いますが、やはりその背景には北朝鮮の人権問題というものが今金正恩第一書記に対する攻撃になっているということが非常に北朝鮮では憂慮されているということが言えるかと思いますし、それは別の観点からしますと、まだ金正恩第一書記の権力基盤に自信がないと、それが現れていると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は平成25年度拉致問題の解決、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、北朝鮮人権侵害問題啓発週間についての部分をご紹介します。なお内容はラジオ放送用に一部変更しています。それではお聞きください。日本では12月10日から16日までを北朝鮮人権侵害問題啓発週間と定めている。政府は平成25年12月14日に拉致問題対策本部と法務省の共催による拉致問題シンポジウム、拉致問題解決に向けて専門家100人大討論会、同月16日には拉致問題対策本部と法務省の共催、文部科学省の講演によるふるさとの風コンサート、北朝鮮拉致被害者救出を誓う音楽の集いを開催した。このほか、関係省庁、地方公共団体等においても、同週間を中心に講演会、パネル展、ポスターの掲出、チラシ等の配布、インターネットバナー広告および交通広告の実施、全国の地方新聞紙における広告の掲載等、同週間にふさわしい活動に取り組んだ。以上、平成25年度拉致問題の解決、その他 北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、北朝鮮人権侵害問題啓発週間についての部分をご紹介しました。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。お届けするのは2001年に発表された稲葉陽の恵みです。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や 情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9975kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。